所を聖書の箇所を拝読したいと思います。今日の聖書の箇所は聖書後半の新約聖書215ページになっております。聖書後半の215ページ、使徒言行録2章の17から21までをお読みいたします。皆さんお聞きください。神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は予言をし、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにも、その時には私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。血と火と立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。アメン。感謝します。では、最も暗いところへという題で、末森先生にメッセージをいただきます。
お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い力ある皆を心から賛美し、感謝いたします。今朝もこのようにして、私たち一人一人の名を愛してくださり、慈しんでくださり、このところまで導いてくださいましたことを心から感謝いたします。聖霊様どうぞ、ペンテコステの日を待ち望む、私たちこの教会に、また私たち一人一人に、今朝も望んでください。今朝も私たちを満たしてくださり、今日がペンテコステの礼拝でありますように、その時、主の名を呼び求める者は皆救われると、そのように今日御言葉が語られております。主をどうか私たちを、あなたを呼び求めるものと作り変えてくださり、御言葉を通して私たちに誠のリバイバルを、終末時代に本当に起こらなければならない、誠のリバイバルを私たちに今日お与えくださいますように、心からお願いいたします。今日ここに集うことのできない愛する兄弟姉妹、病の中にいる者たち、あなたが等しく御霊を持って臨んでくださり、励まし強めてくださり、さらに自主は共に預かることができますように、また今日ここに集っている者たちのうちに病の者、問題の中にある者、主をどうか一人一人をあなたが御言葉によって励まし立て上げてくださり、主から力をいただいて、また私たちが悔い改めを持ってこの礼拝に臨み、私たち誠に内側から新たにされて、この場所を出ていくことができますように、聖霊様どうぞ私たちを憐れんでくださり、助けてください。どうか御言葉を取り継ぐ者を、主をどうぞ憐れんでくださり、あなたが語りたいと願っておられる言葉を、主をどうかしもべがしっかりと取り継ぐことができますように、油を注いでください。憐れんでください。今日もこの同じ時をインドネシアのサラティガでアスマラの地で礼拝に預かっております野口宣教師の上にも等しくあなたが望んでくださり、インドネシアのその行われている礼拝においても等しくリバイバルの礼拝でありますように、主をどうぞあなたが豊かに働き祝福してください。この礼拝のひととき、すべてをあなたの御手に委ねます。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。このゴールデンウィークの中ですね、多くの兄弟姉妹とともに今日もこのペンテコステを待ち望む礼拝、また今祈りましたように今日もですねペンテコステであるように、毎回毎回がペンテコステ礼拝であるようにと本当に主に期待したいと願います。 ですね、まず最初に私たちが先ほど2番2曲目に主の癒しの川が世界に流れゆくというですね素晴らしい賛美を捧げましたけれども、今日はですねまず初めに素晴らしいこの感謝の報告を皆様にお伝えしたいと思います。先日の祈祷会で千葉バプテスト教会のですね、今牧師であられる矢野充先生の癒しを覚えて私たち共に祈りました。矢野先生はですね、この大腸がんを患われて、手術をし、回復されていたんですけれども、また、抗がん剤、いろいろなですね、薬の副作用から体調をまた崩されて、そしてですね、先週まではこの講壇に立つこともままならない、状況におりました。私たちはですね、そのことを聞いて、この間の祈祷会で共に、ですね、祈りを捧げさせていただきました。先週はですね、火曜日のリバイバル祈祷会、水曜日の祈祷会、木曜日の祈りの会とですね、全部ルカによる福音書の18章の御言葉がですね、語られました。もうそこにおいて私たち共にもう読んでおりますけれども、裁判官をですねひっくり返すあのやもめの祈りを捧げなさいということ、そして失望せずに祈らなければならない、またその祈りとは、この裁判官、非常な裁判官をひっくり返す祈りであるということ。そのことを私たちですね、御言葉をいただきました。それこの裁判官は言うまでもなく、神様がもううるさくてかなわない、申し訳ないだけを、そういうふうに神様をひっくり返すほどの祈りを捧げなさいという御言葉を私たちがいただきですね、祈祷会の時に祈りました。そして、金曜日の朝ですね、5時、これ見ますと4時59分になってますけれども、矢野先生から大変朝早くですねメールをいただきました。でそのメールを皆様にお読みしたいと思います。玉川キリスト教会末森桜子先生、教会員の皆様へ、主の皆を賛美します。先日は私のようなもののために音教会の祈祷会でお祈りをいただいたと伺い、感動と喜びでいっぱいです。思わずベッドの上で涙しました。中川姉妹と鳩内兄弟から連絡をいただき、すぐにでもお礼をと思っていましたが、なかなか体調が元に戻らず遅れてしまいました。しかし、神様の憐れみは朝ごとに新たになります。愛歌三章二節。金曜日未明、まさに今この朝、全くの気分爽快。皆様のお祈りが聞かれた、そう実感しています。感謝します。早朝、朝早くから失礼しました。何しろ、この喜びを早くお伝えしたいと思いメールしました。皆様によろしくお伝えください。主にありて矢野充ですね。こういう素晴らしい、メールをいただきました。全く気分爽快、金曜日の朝ですね。主の憐れみは朝ごとに新たになる。そしてそれが教会の祈りを通して、言うまでもなく千葉教会のですね、熱い信徒の皆さんの祈りと、また我が教会の祈りとが重なってですね、このように本当に素晴らしい主の癒しの川が流されていく。そしてですね、矢野先生に回復が与えられたという、こういう素晴らしいですね、この教えをいただきました。もう本当にハレルヤの一言です。主がこの本当に貧しき私たちの祈りを聞いてくださる。どんな祈りであっても、私たちがそこにおいて主を、今日ですね、読みましたけど、主の名を呼び求める者は救われる。これ例外がないということですね。主は求める者に必ず与えてくださる。祈る者には必ず答えてくださる。そのことが一つの証としてですね、印として私たちに与えられたことを覚えて、心から感謝いたします。引き続きまた覚えて祈っていきたいと思います。また同時にですね、この間はそういう癒しの証が続出だったんですけれども、かな先生がですね、この喉を痛めて高熱を出しておりましたけれども、そのような中で本当に教会の祈りによって、この個人病院に行ったらですね、大きい病院に行かなければ治らないと言って司会状を書いていたんですけれども、しかしですね、もう個人病院よりも強い教会の祈りによって、全く病院行くことない、薬も取ることなくですね、先生が癒されたというその証をですね、共に聞きました。これをですね、木曜日のこの聖書と祈りの集いの時に、また兄弟姉妹と話しておりまして、そしたらですね、ある姉妹が、この癒されたその力をいただいた人は必ずまたですね、その癒しの賜物を持って主に仕えることができるという ことを聞いたことがありますと言ってですね、だからさらにカナ先生が癒されて、今度カナ先生が今度出てってですね、その癒しの素晴らしい技をなさるんじゃないですかというですね、素晴らしいこの木曜日のひとときを過ごしました。そのようにして私たちは今日のエゼキエル47章をご一緒に読みましたけれども、この命の川がですね、私たちに注がれて、そしてこれが流れていく、これが教会の使命です。とどめていてはならない。私たちが病が癒された、この教会で素晴らしい奇跡が起こされた、でこれで終わりではない。あ、よかったね、この教会祝福されているね、それで終わりではない。それを通してさらにさらにこの恵みがですね、注がれていく。そしてそのことをもって私たちが多くの証、私たちが証となり、多くの魂が救われていく。病の癒しが目的ではありません。魂がそこにおいて救われていくこと、主の宣教の技が全知ことが私たち教会の目的です。病の癒しが起こって、あ、よかったで終わっては決してなりません。こう本当に私たち主を恐れですね、主にいただいたこの恵みをますます私たちがこの地において証ししていくことができるように、流していくことができるようにですね、私しっかりその使命に立っていたいと思います。今日のこの47章はいつも語られるところでした。ですね、この教会の一つの幻として、御言葉として、霊魔としてですね、私たちにいただいております。このところで40節で、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると見よ、水が神殿の敷居の下から湧き上がって東の方へ流れていた。この水が神殿の敷居の下から湧き上がってきた。そしてその水が東の方に流れていった。そしてですね、これが一千アンマ、一千アンマ。この一千アンマというですね、単位は、一アンマが、45センチだそうですから、一千アンマは450メートルとなりますけれども、その一千アンマですね、さらに一千アンマを測り、私に水の中を渡らせると、水はくるぶしまであった。今ですね、この教会にどれぐらい、この一千アンマ測ってですね、水がくるぶし、腰とだんだんですね、この水かさが増えていくわけですけれども、私たちの教会にですね、今どれぐらいこの命の水が増し加えられているでしょうか。ですね、確実に主は先ほども語りましたように、この教会の祈り、また生徒たちのですね、祈りによって、この神殿のこの敷居の元から水が湧きあふれて、そして祈りが起こってくる。そしてこの命の水がですね、増し加えられていっている。その一つの印として、そのようなですね、癒しというその奇跡がここでですね、私たちの教会で、起こっております。そして最後、これはですね、このあと先ほどこう言いましたけれども、五節のところで、さらに一千アンマを測ると、もはや渡ることのできない川になり、水は増えて泳がなければ渡ることのできない川になったというふうに書かれておりますから、これがですね、私たちが歩けるような状態で終わってはいけないわけです。ですね、私たちがもう歩けなくなって、それこそですね、この霊的なことにおいてですね、私たちがもう泳がなければならない。もう水着を着ていなければならないですね、皆さんが状況にまで、この本当に神殿の回復が起こっていく。これが私たちがですね、与えられている幻です。このちょろちょろっと流されているところで終わってはならない。いつかですね、この私の就任式の時に、純正先生、新生教会から武田純正先生が、御言葉を語ってに来てくださいましたけれども、もう何年前だったでしょうかですね、純正先生がこの玉川教会の幻を見られた。そしてその幻はですね、純正先生が、特伝に、玉川教会で呼ばれたそうです。そして特伝に先生はギター弾かれますので、ギターを持って、この玉川教会に入ってきたらですね、その玄関から水がちょろちょろちょろちょろ流れていた。そしてそれがこの通る土間です。この水が流れるところがあって、溝が掘ってあって、それ水が流れていた。で、これなんていう建築をねしたのかと思って、純正先生はその夢の中でも歩きにくいしですね、渡りにくいし、ですね、このどういう建築をこれですね、意図してしたんだろうなと言って、その夢の中で思っていたけれども、しかしですね、その後、これがまさに命の水が神殿の敷居から、そしてど真ん中ですね、先生が見た夢はまさにど真ん中です。 脇からじゃない、ど真ん中、神殿のど真ん中をこの命の水が玉川教会に流れていた。でもですね、先生のさらなる幻のポイントは、そして教会に入ってきたら誰もいなかったそうです。で、教会はすごくなっていたけれども誰もいなかった、だから伝道してくださいというですね、その時の正解の時の玉川教会へのメッセージでしたけれども、そのようにしてですね、しかしその先生が見られた幻がですね、何年前だったか分かりませんけれども、その幻が確実に主がその一つ一つ整えてくださる。そしてこのですね、そのような恵みの中に今置かれていることを覚えます。この十二節のところにおいて書かれていますように、川のほとりその岸にはこちら側にもあちら側にもあらゆる果樹が大きくなり、葉は枯れず果実は絶えることなく月ごとに実をつける、水が聖所から流れ出てるからであるですね。この清い命の水というのは聖所から流れている、すなわち教会から流れていくものであるということ。どっか他のところから流れてって教会に流れ着くようなものではない、いや教会からこの命の水が流されていく、この教会からこの地域にあって、日本にあって、そしてインドネシアの地に今流されていっている。そしてそれが回復をもたらしていく。この日本の地においてですね、この国が変わったら、この国が回復したらですね、教会が恵み祝福をされて回復が起こってくるのではない、そうではなくして、この教会に命の水が流れていく、この教会から回復が起こるときに、この日本において、国家においても回復が起こっていくということですね。そのことを私たちはしっかりと覚えているものでありたいと思います。だから私たちはですね、この国家がどう、国がどう、いろんな問題がどう、それはただこの終末時代にあって心を騒がせること、いろいろ出てきますけれども、私たちはその時に神殿がまず回復しなければならないということ、すなわち私たちは神殿で祈り、そして国のために、またこの地域のために、世界のために祈っていくですね。そしてここからその恵みが流されていくときに、この地域において魂の、多くの魂の救いが起こっていく、ここから病が癒されていく、病が癒された者が証人としてこの地域に使わされていく、インドネシアの地に使わされていく、さらに世界中に使わされていく、ここがですね、聖所から流れる、ここが重要な私たちのですね、この務めなければならない、満たさなければならない場所であるということ、まず私たちはですね、覚えていたいと思います。ヨハネによる福音書7章の38節のところに、イエス様がですね、この生きた水の流れというところがありますけれども、新約聖書179ページです。ヨハネによる福音書7章の、ではご一緒に読みましょう。新約聖書179ページ、ヨハネによる福音書7章の37節からですね、38節をご一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。3、はい。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。アメン。そして39節、イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。すなわち、ペンテコステです。ペンテコステにおいて、イエスがですね、昇天された後に、この約束の聖霊において、この生きた川が、生きた水がですね、イエス様から通して私たちに豊かに注がれていく。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。ですね、私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るからである。そしてその生きた水とはどこに流れるんでしょうか。それはこの教会に流れるということ。この教会にイエス様の命が注がれて、そこに預かってくる、集まってくる私たちの内に、その川が泉となって流れていく。このですね、言語は生きた水が川という、この川の部分が複数形になっています。 ですね。この私たちが溢れるほどにもう川がとなって私たちの内側から流れていく。これがリバイバルです。そしてこれがですね、この私たちが本当に待ち望んでいるこのペンテコステの時でありますけれども、それゆえに私たちがですね、今日の聖書箇所で読みました。それゆえその約束の聖霊は、主がヨエル書を通して今日のところペテロが説教しておりますけれども、神は言われる終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。ですね。すべての人。そしてこれは言語に忠実に訳すならば、肉なるものすべて。ですね。すべての人、肉なるものすべてに終わりの時代、必ず注がれる。それが主の約束です。それが私たちが待ち望んでいるペンテコステです。そしてその霊はここに書かれていますように、娘や息子、また老人ですね、若者、老人、そして私のしもべや橋ためにもその時には私の霊を注ぐ。そうするとですね、ここで書かれていますように、使徒言行6、2章17節を読んでいますけれども、その霊を受けた娘や息子たちが予言をし、神様の道から受けて、そして神様の御業がこの地において表される。一人一人が神様の御言葉を受けて御心を悟り、そして一人一人が御言葉を取り継ぐものになるですね。それは若者だけではない、そうではなくしてですね、ここに老人と書かれていますけれども、長老においても、すべての年代において、子供たちか長老において、すべての者たち、またしもべやはしため、どんな底において、神様が霊を注ごうとされているところにおいて、何の差別もないですね。何のこの私たちにおいてですね、この役職も関係ない。私たちがこの地においてどのような生活をしているか、どのようなお仕事をしているかですね、どのような身分でいるか、どのような家族構成か、どこからですね生まれてきたか、何にも関係ない。そうではない。すべての者たちに主は注いでくださる。そのですね、この約束の聖霊がこのペンテコステでここで書かれていますけれども、そのところにおいて私たちにこのリバイバルが起こっていく。私たちは切にですね、リバイバルとこの世界宣教の使命成就のために、私たちは今ですね祈っているところです。そしてその聖霊の力が注がれるとですね、この2章の4節のところにありますように、一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したというふうにですね、このように書かれています。最近もですね、この新生教会に、新しい宣教師の先生が赴任されましたけれども、そのですね先生は言語を祈っている時でしょうか、日本語が出てきてですね、そして日本宣教に召されて、この今福岡新生教会に来ているわけですけれども、そのように本当にですね、この聖霊が注がれる時、これは決してこの時代の出来事ではない。今においてもそのように御霊が、リバイバルが起こって聖霊が働いていくときに、それこそ祈っていて聖霊に満たされて、英語が今まで喋れなかった人たちが英語が喋れるようになっていくですね、いろんな言語が語れるようになっていく。だからもう一生懸命それをですね、私たちもまた求めてですね、金宣教師も今忙しくて英語語学勉強できないのでですね、もうしっかり主が全てを整えてくださり、それぐらいの道からを持ってですね、私たちが世界宣教に臨んでいきたい。その主は今も生きて働いておられるということ、あの時の時代のことではないですね。不審な私たちの中においてはなかなかそういう奇跡を見ませんけれども、しかしこの時に働かれたその約束の聖霊が今もなお私たちのうちに主が働いておられる。そしていよいよ私たちにその約束の聖霊を注ごうとされているということですね。そのことを私たちしっかりこの過去に起こった出来事で終わらずして、今も働いてくださる主がこの時新しい言葉を生徒たちに語り与えてくださり、そして一日に3000人ものですね人が救われていった。またこの使徒言行6、3章においてはペテロがですね、この足の不自由な人たちを癒していったですね、多くの癒しの奇跡が行われている、多くの魂の救いが起こっている。そしてそれがいよいよ玉川教会でもですね、いよいよいよいよ、もうずっといよいよとですね言い続けておりますけれども、本当にその奇跡が起こることを私たち期待しております。しかしそのそれはです、ね、何度も語りますけれども、それが命の水が聖女に流れて、それがなされていくということ、私たちの力ではない、私たちが何か立派だったからではない、 ただ一方的な主の恵みの中で私たちが求めることを与えられて、そのところで求めるときに全てのものに与えられていく。そしてその中にあって水が聖所に流れるところで誠の回復が起こっていく。そしてですね、今日のメッセージに入りたいと思いますけれども、この中心、今日語らせていただきたいことは、もう一度すみません、エゼキエル47章に戻っていきますが、このですね、今日はこのタイトルに、今日の説教のタイトルは最も暗いところへという題をつけさせていただきました。そして私たちのこのリバイバルが起こるとき、リバイバルが何かということ、このペンテコステの時に注がれる、私たちが切に求めているこの約束の聖霊のどこに注がれていかなければならないのかですね、それをこの47章の8節のところに書かれているところをですね、読みたいと思います。彼は私に言った、これらの水は東の地域へ流れ、アラバに下り、海、すなわち汚れた海に入っていく、汚れた海に入っていく、するとその水はきれいになる。この水が流れるところでは水がきれいになるから、この川が流れるところでは全てのものが生き返る。すなわちですね、この水が東の地域から流れ、アラバに下っていく。このアラバというのは視界のことです。ですね、ヨルダン川のこの一番東の部分にある一番先っちょのところに、皆さんこのですね、その一番後ろ側を開いていただくと、この、ですね、地図がありますけれども、その中においてヨルダン川がずっと下に下っていくところに、この死のですね、潮の海というふうに書かれています。これがアラバです。ですね、視界です。このですね、視界をちょっと調べてみましたけれども、この皆さんご存知のように、まあ視界はですね、この海抜が地表で最も低いところで、その海抜がマイナス418メートルのですね、最もこのところにおいて、地表において最も低いところ。だからそこに流れてくるところ、水が全部そこで溜まっていくわけです。そしてそこから流れていかないから、そこの塩分がどんどん濃くなっていく。そして普通は、この海水は 3% が塩分だそうですけれども、視界においては 30% だそうです。それぐらいですね、この濃度が濃くて、そしてある湧き出ている部分ですね、この水が湧き出ている、そういう部分を以外を除いては、このですね、生き物の生存を見たことがないですね、そういうような場所です。生き物もそこで生活することができない、生きることができない、非常に濃度の濃いですね、ここで書かれているように、この汚れたですね、この水、それがアラです。これが視界です。そして今日のこのところでエゼキエルが主によってですね、幻が見せられて、そして語られていることは、この水が聖所から流れていく、この水がアラバに下っていく、すなわちその近い汚れたところ、最も暗いところにその水が流れていく。そしてそこにおいて流れていくところで水がきれいになっていく。視界さえどんな濃度の濃いところであっても、この聖所から流れる生きた命が注がれるところには誠の回復が起こっていく。しかし私たちがこのリバイバルを求めて祈るとき、リバイバルとは何か、すなわち私たちの最も暗いところにその水が流れていくということです。最も私たちのうちにおいて言うならば、私たちの罪の現実、私たちが変わることができない、私たちが受け渡すことができない、信じることができない、私たちの根っこにある罪、許すことができないですね、主を信じることができない、愛することができない、従うことができない、私たちのうちは様々な罪が根っこにおいてですね、私たちのうちにまだまだ残っている部分がある。そしてしかしそこのところにおいて、私たちが表面的なところでですね、私たちが癒された素晴らしい奇跡が起こっていく、それで終わりではない。リバイバルとはまさにあらばなる私たちの最も暗き、最も汚れた部分、そこにこそこの命の水が注がれていかなければならない。そしてそこで誠の悔い改めが起こっていく。それが私たちが求めているリバイバルです。それが私たちが求めているペンテコステです。 ただ多くの人が救われてですね、何かお祭り騒ぎになってですね、私たちが力を持って主の御用をしていく。もちろんそうです。いつも語られますように、そのように今日のですね、それこそ祈祷会で素晴らしい奇跡がなされていく。しかし、主が私たちに望まれていることは、私たち自身の最も暗い部分が光り照らされて、すべてが明るみに出されて、主の御用のために根っこから私たちが作り変えられていくということ。先週は主のお姿に似姿に作り変えられるという御言葉が語られましたように、私たちがですね、この私たちの生涯の目的は、私たちが使命を通して主の栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていく。しかしその主と同じ姿に作り変えられていくためには、私たちの穴場に水が下っていかなければならない。私たちの最も低いところ、最も醜いところ、人には見せられないですね、人には実は隠しているかもしれない、いや自分自身でも気づいていないかもしれない、その部分にこそ主に触れていただかなければならない。その部分こそ主に明け渡さなければならない。それを私たちが求めていかなければなりません。そこにおいて私たちに誠のリバイバルが起こっていくということ、私たちですね、いろいろな奇跡が起こる、祈ってですね、ちょっと祈って何かですね、素晴らしい救いが起こっていく、もうこれは非常に気持ちがいいんですね。もうどんどんどんどん本当に主の御業が起こっていく、それは素晴らしいことです。しかし本当に私たちが祈って祈って祈っていくところに、私たちのうちに本当に醜い部分、見たくない部分、そこが誠に光り照らされていく、それが本当のリバイバルです。しかしそれを私たちがいつまでもですね、いや、この辺の状態でですね、できればまあ見える範囲でですね、上辺の辺で私たちが本当にただ肉が喜ばせられている部分で、私たちがこのリバイバルを求めていても、主の栄光が表されていかない。本当の魂の救い、根っこからの改心が起こっていかない。私たちが玉川教会がリバイバルとこの世界宣教の使命に召されたということ、それは私たちに本当にこの日本のど真ん中にあって、私たちのこの真っ暗闇の現実、私たち自身の罪の現実に誠の光が照らされて、命の水が注がれて、そこから誠の悔い改めが起こっていく、この教会から悔い改めが起こっていく、この聖女から誠に命の水が流れていくところにおいて、本物の悔い改めが起こっていく。そのところにおいて私たちですね、それがすべて明るみに出されていく。これが終末時代です。終わりの時ですね、イエス様が何か素晴らしいことが起こって綺麗になってこの終わりが来ると語られていない。そのことは皆さんも何度も聖書で読まれているように、どんどんどんどん醜くなっていく、ある意味ではどんどんどんどんもう視界のようなですね、現状になっていく、濁っていく、どんどん濁っていく、人々の愛は冷えていく、憎しみばかりがですね、燃え上がっていく、裁きばかりが人々の中で起こってくる、そのようなどんどん暗黒に至る、そういうこの道が、それが終末時代です。しかしその終わりの時に、主は肉なるすべてのものに聖霊を注ぐと言われました。すなわち私たちのそのど真ん中にあって、この日本の現実、また私たち家族の現実、さまざまなですね、社会の現実、そのところにおいて私たちが誠にこのですね、あらばの現実を私たちが見せられて、そこにおいて私たちの悔い改めを持って、清い清い水がここから流れていく。皆さんの家族において今日ここに集った皆さん一人一人からその悔い改めが起こっていくときに、皆さんの家族にこの清い水、命の水が流れていきます。皆さんを通してですね、この命の水、回復の道が起こっていきます。しかしそのためには、私たちのまず内側に主のこの水が流されていかなければならない、光がまず照らされていかなければならない、そのことを私たち切に求めるでありたいと思います。そのところにおいて、私たちがこのですね、この生きた水は、先ほどイエス様がヨハネ伝で語られた、その生きたですね、この川が内側から流れていく、その川は言うまでもなく、このイエス様の尊い血潮であるということ。聖霊様を通してペンテコステの日に、イエス様のですね、この聖霊に預かるということは、私たちが誠に命の水、すなわちイエス様の十字架の血潮に預かり、今日も聖餐式が行われますけれども、そこにおいて私たちの内側が根っこから清められていく。根っこから私たちが主に明け渡し、すべてを主に捧げていくものに作り変えられていく。どのような現実の中にあっても、主に信頼し、主に祈り求め、それこそイエス様がルカ伝で語られたように、 失望せずに祈り続けるものへと変えられていく。私たちの現実で失望することはもう多くあります。日々私たちが生きている中でも失望だらけです。しかしそこにおいても主に徹底的に信頼していく。私たちもですね、いろんな現実が起こると私たちの側が本当にグラグラ、私自身もそうですけども、揺らいでいく中で本当に、あ、主に信頼していないな、どっかでまだですね、自分の肉に頼っている、目に見えることで満たしていたいですね、喜んでいたいですね、できればもうですね、祈りもほどほどにしておきたいですね、それで主の御業が起こるならですね、肉はそれで喜んでいる、でも本当に私たちが主の御用をしていこうとするとき、主の栄光を本当に私たちが拝したいと願うとき、そのとき私たちが最も暗いところだというところにおいて、私たちが十字架の主と出会っていくということ、それこそが私を求めているリバイバルです。そしてもう二つですね、この最も暗いところ、すなわちそれは私たちがこの世界宣教を通してこの最も暗闇、すなわち福音が届いていないですね、福音の光がまだまだ届いていないところにこの恵みが流されていく、この教会を通して聖女に湧き溢れているこの命の恵みがインドネシアから始まり、世界中の今最も暗いところ、それこそそれゆえにインドネシアの地においてですね、本当にイスラムの強いところ、そこに私たちは野口宣教師を使わそうとしております。最も暗いところ、さらに奥地にこの福音の光を届けていかなければならない。それが終わりの時代です。それゆえにこの教会に命の水が今主が流してくださっているということ、そのことを私たちはしっかりと覚えていたいと思います。私たちがしっかりとそこにおいて十字架の主が行きたいところ、十字架のこの福音が、光が本当に主が届けたいと願っているところ、そこのために私たちが祈っていくものでありたいと思います。最も暗いところに、それは私たち、もう一度言いますけれども、私たちの罪の現実、私たちの内側にある最も暗いところ、私たち自分自身でも気づいていないところですね。悔い改めとは、私たちがですね、自分で気づいているところから起こるのではありません。主が本当にそこにおいて光を照らしてくださるところ、明け渡したくない、握っている部分、私たちにあるんではないでしょうか。そこにおいて私たちに主が手放さなければならないところ、主において私たちが全てを明け渡していかなければならないところ、そこに誠の悔い改めが起こっていきます。そしてもう一つは、この私たちが今この教会に流されているこの清い清い命の水が世界中のこの最も暗いところに注がれていくということ、この宣教の地が奥地にとですね、この玉川教会を通して流されていく、素晴らしいですね、神様のご計画のうちに私たちが置かれています。この神殿の幻はですね、私たちの教会を通して、ここで書かれていますように、あらゆる果樹が大きくなり、葉は枯れず果実は絶えることのない、この水が流れるところでは全てのものが生き返る。その水がいよいよこの教会に流されていくことを切に切に求めたいと思います。そしてこの命の水が流されるために、満たされるために、それこそ一千万泳げなくなるほど私たちを満たしてくださる。そのためには私たちは祈っていかなければならないということですね。さらに私たちが失望せずに祈り続けなければならないことを、イエス様が先週ですね、もうしつこいぐらいに主が語ってくださいましたように、私たちしっかりですね、新しい習慣においても、この場所において、この清い水が流れるところにおいて、しっかり主の御言葉、この与えられたエゼキエルのこの幻をしっかりと握り、そして最も暗いところに主をどうぞ命の水を注いでください。最も私たちのあらわの現状、主をどうか見せてください。そしてそこから誠のリバイバルが起こること、主を私たちに教えてください。そこから誠に私たちに本当に主に立ち返ることを教えてください。そしてこの清い水がいよいよさらにインドネシアをはじめとして世界中のまだ主を知らない者たちのところに注がれていきますように、そして言うまでもなくこの地域においてこの恵みが豊かにあふれ流れるほどに注がれてですね、暗闇の中にいる人たち、暗闇に座している者たちにこの福音の光が届いていきますように、私たちは切に切に祈り、それゆえにこのペンテコステの日を待ち望むものでありたいと思います。ご一言お祈りいたします。愛する天皇とおさま、尊い主の皆を心から賛美いたします。この終わりの時代に、すべて肉なるものに注がれると あなたが約束してくださったこの聖霊の火が、約束の聖霊が、いよいよ私たちの玉川教会にも、また諸教会にも、この日本にいよいよ注がれようとしていることを、主よ、あなたに期待いたします。私たちには何もありません。私たちにあるのはこのあらわの現実しかありません。この醜い汚れたものしかありません。主よ、どうぞ私たちのその内側にこの命の水を注いでください。約束の聖霊を豊かにあふれるほどに注いでくださり、私たちに誠の悔い改めを与え、そこにおいて主よ、あなたが成したいと願っている大いなるこの終末時代の技を成していくことができますように、聖霊様どうぞ私たちに臨んでください。私たちをどうぞ憐れんでください。私たちがどうぞ新しい習慣のうちにあっても、この罪を示されるとき、主の御前に真実に悔い改めることができますように、主を信頼することができない私たちの内側に残っている不信仰、不従順、また許すことができない他者を裁いてしまう私たちの罪を、主をどうぞあなたが明るみに出してくださり、あなたの御前に誠に清められた作り変えられる器、あなたの使命を成していく器に変えられたいと切に願います。主をどうぞ私たちを助けてください。御言葉によって私たちを導いてくださり、栄光から栄光へと主と同じ姿に私たちを作り変え、主の使命のために世界宣教のために私たちを使わせてくださいますように心からお願いいたします。またこの真っ事の命が最も暗いところに流されていくと、そのように御言葉が語られております。主をどうぞインドネシアをはじめとして世界にいよいよ暗くなっていくこの時代に、魂が滅んでいく地獄に遺憾としていくその魂に、どうかこの神殿から流れる生きた命の水が届きますように、そのために私たちが日夜涙を流し祈るものでありますように、どうかどうか私たちを立ち上がらせてください。先頭を切ってインドネシアの地に最も暗いところへ使わされている野口ヒューマン宣教師の上に、またさらに旅立とうとしている野口宣教師ご家族の上に、さらなるあなたの聖霊の油満たしを注いでくださり、あなたが豊かに先生ご家族を通してお口へと、さらに暗いところへと福音の光を届けてくださいますように心からお願いいたします。主よ、この御言葉が語られましたから、必ずこの教会を通して大いなる主の栄光が表されると信じます。この教会を通して日本の諸教会にも、バプテストの諸教会にもリバイバルが起こると信じます。癒しが起こると信じます。誠の回復が起こると信じます。主よ、私たちにその信じて祈り求める信仰を与えてください。新しい習慣もしっかりと私たちが御言葉に立ち祈り続けていくことができますように、私たちをどうぞ聖霊様満たし導いてください。この時を心から感謝し、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。